ハロー、ポッドキャスト。生活費稼ぐと、なんかその余剰資金というか、それを稼ぐっていうことは、まあ、分離した方がいいのかなっていう話をちょっとしてみたいと思ったんですよ。まあ、たびたび、まあ、僕はその、サラリーマンみたいなところ、新卒で、大学卒業して、まあ、そのまんま、なんかこう、まあ、いわゆるこうテンプレっぽく、まあ、社会みたいなところに入っていって、で、一社でね、ずっと働いてたんですが、まあ、ちょっといろいろ思うところがあって、まあ、退職するみたいな、まあ、そういう道を選んだんですよ。で、転職もせずに、まあ、いわゆる世間様的に言えば無職っていう状態になっちゃってて、まあ、これはこれでいかがなものかって形なんですけど、ただ、その中でぼんやりと、なんか分かってきたようなことがあって、でこれはもしかすると、たびたびね、お話ししてる中に断片的に、ポッドキャストね、もう気づいたら300本ぐらい撮ってるんで、なんかそういう要素あるかもしれないんですが、まあ、改めて言語化したいと思った話があって、でそれが、その、生活資金と、その余剰資金を稼ぐみたいなところっていうのは、まあ、分離した方がいいのかな、みたいな話ってことなんですよ。で、これは、なんか、僕自身も、まあ、言ってみれば、そのサラリーマン時代は何だったのかって言えば、まあその一社専属なわけですよ。一社専属の、まあその、収入源があって、で、それはフルタイムって形なんで、ほぼ自分の時間を占有していて、まあ自分の人生の大半をそこに費やす。で、サラリーマンって基本的に時給なんで、まあその時間ですよね。まあ、成果出す出さないって結局1年に1回とか、まあ、半年に1回とか、そういうレベルの昇給っていうところ、すげえコスパ悪い昇給、まあ、なんていうかこう、1年もかけて、ね、なんかそういう、なんか昇給を狙うみたいな形というか、まあ、そういうガチャゲーというかね、まあ、そんなような感じじゃないですか。だからまあ、実質、時給なわけですよ、結局ね。で、その、成果出る出ないみたいな話も結局だから、なんていうそういう評価に使われるだけで、まあ、みたいな感じなわけですよね。でその中で基本的にはなんかこう自分の生活費をその稼ぎの中で考えるってことが多分その一般的な思考になるんですよね。だから時間の大半そこに過ごしていて、でもうアップサイド決まってるわけですよ。残業とか例えばね、残業代がオートに出ますとかそういうことじゃない限り、基本的にはずっとなんか、まあ要は1年先まで、年収って言葉ありますけど、1年先までね収入が決まってるっていう、普通に考えるとちょっと変なんですけど、まあその、そういうもんなんですよね。って言ったときに、そこから、まあ様々なね、なんか最近話題の社会保険料とか、ああいうものが引かれて、まあつまり手取りって概念があって、でそれをどう使っていくかって話になったときに、そこに合わせて自分の生活サイズを考えるってこと、順番的にはそうなるはずなんですよね。で、その中で、その自分の生活の、そのミニマムなサイズというか、つまり生活ですよね。生活資金。定常的に暮らしていく、っていうところの、ベーシックな部分を決めた上で、その余剰な部分、例えば旅行に行くとか、飲み会に行くとか、なんか好きな嗜好品を買うとか、なんでもいいんですけど、まあその嗜好品の部分、まあ余剰資金っていうかね、まあ、あるいはその将来の何か、蓄え的な感じというか、まあ、ちょっとそこはふわふわしてるんですけど、まあ、言ってみればその余剰資金って形、なんかわかんないけど不安だから取っておくみたいな話というか、まあ、その二択っていうか、まあ、二階建てっぽい考え方になるのかなって思ったんですよね。でこれはそのモデル的には一社専属で働いてそこからもらったやつで両方カバーしようっていう発想じゃないですか。生活資金やって、でそれはその支出ってところを管理した上でその余剰ってものを生み出して、でそいつをね、なんかこう嗜好品であったりとか、あるいはその将来の蓄えであったりとか、まあそういうことに回すっていう話ですよね。でこれをね、今日の話ってのはそれは多分なんかそのなんかね、僕の中ですごく違和感があってうまく言語化できなかったんですけど、おそらくこれはその理想的には分離した方がいいんだろうなって思ったんですよ。でどういうことかっていうと、だからその生活ってあるじゃないですか。でそもそも生活っていうのが、なんか仮に、なんかその、なんちゅうのかな、その、 まあ本当はその生活も、生活資金って話はどういうライフスタイルを送りたいかっていうところからの逆算の方がまあ好ましいわけですよね。だから例えばその東京の都心部のタワーマンに住んで、なんかその六本木でウェイウェイやりたいみたいな、パリピだみたいな、まあ、そういうライフスタイルが好きだっていう場合には、まあ、そいつをどう実現しようかって話で、あるいはそうじゃなくてね、なんかもっと風光明媚な場所で畑耕していたいなみたいな形な時に、そのまあ、地方都市というかね、小都市の郊外の方に行こうかみたいな話とかってあった時に、それはなんかこう人の好みってわけで、 そこでその生活資金ってものはおのずと決まってくるわけですよね。でその生活資金っていうのはまずまあ人それぞれ千差万別であるって話で、これはなんかもうあなたも私もみんな違いますよねっていう、まず大前提を押さえた上で、その上でじゃあ自分的にその生活資金ってものをどれだけ必要なのかっていうまあ計算をするわけなんですけど、でそこでなんか無理なく、なんか自分がストレスなくその生活していけるにはこのぐらいかなっていうまあ目安が出てくるとして、で大体ね、月って結構それって割とこうなんで一定になってくるというか、結構決まった額になってきたりするんですよね。まあ僕はね、その家計簿もう20年ぐらいつけてるのかなずっとつけてるんで、なんかわかるんですよ、その支出のね、どのぐらいとかってパパッと出てくるんですけど、まあ大体おおよそね、なんかまあちょっと僕は子供いるんで、子供が育ってくるに従って食費とかね、ああなんか上がってるんだなーみたいなこともわかるんですけど、まあそんな感じなんですよ。でその要はそれを、その生活資金をサポートするっていうところがまず一つ、なんていうかな、一番ベーシックインカム的じゃないんですけど、それがまさに安定につながるから、まあ、それを収入源としてどこから稼ごうって話と、あとはその余剰資金であるとか、あるいはその遊び資金であるとか、まあ、いわゆるその、まあ、大雑把にね、余剰資金って言った時に、そのエクストラな部分をどこでその稼いでくるかって話で、この稼ぎ先ってのをおそらく分けた方がいいんじゃなかろうかって話なんですよね。で僕は今ね、ちょっと僕の話ね、ここまで聞いてくださった皆さんにちょっとするんですけど、だから今って僕のポートフォリオってかなり偏っていて、だからほぼあれなわけですよ。その今ね、その投資みたいなところちょっとやってて、まあデイトレっぽくねやってるんですよ。まあその心は別にデイトレがしたいわけじゃなくて、マクロが読めないからデイトレしかできないなと思って今やってるっていう、自分の経験のまあ薄さをカバーして、なんかうまく収入を得るにはそこかなみたいな、まあそういう感じでやってるわけですよ。まあ、だから結果的にデイトレであるだけで、それ以上でもそれ以下でもないんですけど、でこれって言ってみればまあ水物なんで、マイナスになったりもするわけですよね。つまり安定してないって話なんですよね。でこういう手法ってやっぱりなんかその生活資金的なところで、今は僕はそこしかないので、生活資金プラス余剰資金みたいな話をした時に両方ともカバーしようとしている。でこれはこれでその逆サラリーマン状態というか、まあこれはこれでなんかこうちょっと不健全なように見えるわけなんですよ。でそれは生活資金ってのはまあ割とこう一定額というかね、そこそこ決まった額があるって中でまあやるって話なので、まあ、そこはね、こう満たされるか満たされないか分かんないよねみたいな話っていうかね、まあ、そんな形なんですよ。で一方でその余剰資金的な考え方をするとこれってよくて、だからほら例えば下手にねマイナス超えちゃったとしたら、ああちょっと贅沢できないなみたいな話になったりとか、つまりなんていうのかな、ちょっとエクストラなことできなくなるよねっていう話に収まるというか、まあ、逆に言えばまあそれじゃあもちろんねお金減ってっちゃうから困るんだけど、そのまあそのうまくね、いいお金がチャリ小銭が入るようになってくれば、ああこれでなんかちょっとなんかスマホでも買うかみたいな話とかわかんないですけど、まあそういう使い方ができるというかね、まあこれは投資という手段が果たして適切かって話はちょっと置いとくんですけど、まあ投資というかまあデイトレですよ。投資とデイトレはちょっと違いますからね。まあみたいなところなんで、まあつまりそういうことなんですよ。だから例えばなんか僕は今こう生活費みたいなところを自分を安定させるんだったら、そのもうちょっとなんていうかな、この働く的な文脈でやる。でそれはでね、元の軸でね、ちょっとすみません、後からもう一個の軸を出すんですけど、でその時にその自己実現および社会貢献は自分の生活を維持するっていうところのこの2つ3つまあ3つ出してたんですけど、これはね全部分離しなきゃいけないなって話も同時にあるわけですよ。つまりそのマトリックス的に考えるって必要があって、生活費稼ぐってなった時に、そこに例えばなんかその仕事の中で自己実現みたいなところ、あるいは社会貢献みたいな、まあ、そこに掛け算してなんか乗っけようとすると余計にまた意味わかんなくなっちゃうわけですよね。だからそこはまあ乗っけないって話 だからそのこれは目的はあくまでも自分の生活を安定させるベーシックインカム的な、つまり安定的なその収入を得たいっていうところになるので、であるならばそこはその自分の何ていうのかな、このやりたいことみたいなのは乗っけずに、まあ、最低限苦痛じゃないし自分が割と手抜いててもなんかその人の役に立てそうな状態になりそうなものを多分選んで、まあつまり無理なくね、なんかその自分のね、そのなんかうまく資質なりを生かした上で誰かの役に立ってかつお金もらえるみたいな、まあ、そういう状態になっていくのが多分一番いいんだろうなと思ったんですよ。でそれがそのサラリーマンの フルタイム的な発想になっちゃうと時間っていうところで言うとねかなり拘束されちゃうから、まあもちろんそんなね、なんかこう いい仕事みたいなものがあるかって言われるとちょっとわかんないんですけど、例えばですけど、まあ、そこをなんかうまくこう週2とか週3でカバー、週2、週3ぐらいなイメージですけど、でそこでカバーできて、でそのベーシックインカム的なものを得た後にその余剰の残りの時間っていうところを使って、まあ、例えばその余剰資金を得るってところは、まあその なんか単純に遊びたいでもいいんですよ。遊びたいとか、まあ、そういう話でもいいし、でそこに例えばなんかその単純に自分が稼ぎたいってところであればそれは自己実現って話になるし、あるいはなんかそのそういうことじゃなくて、なんかもうちょっと世の中的に今、例えば AI とか出てて、そこに対して、なんていうかな、自分なりになんかこう、もうちょっと世界に発信していきたいんだみたいな話とかあったとしたら、それはなんかこう、それもまた自己実現的なんですけど、なんかちょっとすぐにお金稼げそうなイメージもないじゃないですか。だからそれってのは、なんかこう、時間軸長くて、まあ将来的に稼ぎたいか、ちょっとうやむやかもしれないけど、まあその、わかんないけどやるみたいな話、つまりそれはその収入を伴えない可能性もあるけどみたいな話というか、まあ、つまりいろんな軸、その生活資金なのか、生活資金を得るためなのか、その余剰的な資金を得るためなのかって、まずそのお金の性質って話と、でもう一個はそこに対して自分がどういう思いでいくか、だからその生活、単純に生活を得るため、だから無心でそこにこだわりが何もないって状態でいくのか、なんかあるいはこう自己実現的なところ、あるいは社会貢献的なところをそこにさらに掛け合わせて乗っけるか乗ってないかみたいな、まあ、そういう軸で考えることと、あとはそれぞれに適したポートフォリオ的な感じで自分のなんかその稼ぐ手段というか、まあ、そういうものを構築できたりすると、まあ、これはもしかするとまあ、いい状態になるんじゃないかなっていうね、まあ、そういうちょっと仮説というか、まあ、今そのような考えをしていますっていう、そういうお話でございました。このチャンネルでは明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、 IT というのは私が極快拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。まあだからやっぱり僕はね、なんかそのなんか百姓みたいに生きろっていうことを、なんかこう2010年代の後半ぐらいに、なんかほらホリエモン的な人が言ってたんですよ。ちょうどその頃にね、本とか書いてたよなみたいな、もうちょっと前かもしれないですけどね。で落合陽一みたいな人も、あの人もなんか言葉は違うんだけど同じようなこと言ってて、でなんかこうヤフーでストラテジストやってたあたかさんって人もなんかそんなようなこと言っててまあつまりその仕事のポートフォリオっていうか、なんか収入のポートフォリオを分散化させるというか、様々持った方がいいよってことをなんかみんな言ってるんですよ。でその界隈、別にその界隈が好きか嫌いかって話は別にどっちでまあどうでもいいので、これはね皆さんに委ねるんですけど、僕は割となんていうかこう未来5年とか10年とかそういうスパンで物事を見ようみたいな、僕はそういう視点が好きなんですけど、まあ、そこに照らし合わせると、まあ、一兆の価値はあるかなっていう方たちだなって、個人的に感じてるんですよ。で、その人たちが、やっぱりなんかこう、みんな違う言い方にせよ、なんかこう、同じようなビジョンを示してるってところは、なんか非常に気になっていて、まあ、自分自身も、なんかそういうところにちょっと行きたいなというか、で、まあ、それはね、なんかこう、たびたびもうお話ししてる通り、一社専属でやってて、まあ、いわゆるこう、自己実現的なところも、社会貢献的なところも乗っけた上で、なんかごちゃ混ぜにやってたんだけど、まあ、結局、こう、サラリーマン的に、結構自分の力を発揮するっていうところは、うん、人生的になんかこう、面白いか面白くないかでいうとね、結構面白くないなって思っちゃったんで、まあ、だからやっぱりその、なんていうか、あとね、そこにあまりにも依存しちゃうから、なんかその、そこがなくなっちゃうと逆に辛いってなると、なんかそのね、そこで仮に無理なことがあったとしても、すぐにやめますとか、あれなんかそういうものを突っぱねてみたりとか、そういうことできなくなっちゃうじゃないですか。つまりその弱みを握られてるような感じにもなっちゃうから、まあ難しいよねってなっちゃうんで。だったら、その自分でね、なんかこう、ポートフォリオを組み替えて、 まあ、まるでね、なんかその投資のなんかこう、銘柄をいっぱいいくつか持ってて、でそれをね、なんかこう、なんか調子悪いなと思ったら損切って違うものをなんかね、こう、ポートフォリオ入れ替えてみたりとか、わかんないですけど、まあ、そんなようなことが、こう、仕事っていうかね、まあ、その観点でできるようになってくると、まあ、いいのかな、みたいな話というかね、まあ、そういうこと最近、やっぱりちゃんとやれるようになりたいなっていうか、まあ、そういうことをね、最近考えておりますという、そういう話でございましたね。まあまあ、だからね、ちょっと、僕の話で言うとね、その、短期トレードっていうのは一つね、なんかこう、すごく無機質で、かつ自分都合で、ね、時間の拘束もなく、誰かに言われることもなく、完全に自分の裁量、超ウルトラ裁量でできるんで、ここはね、なんか、やっぱすげえいいなって思ってるんですよね。まあもちろん儲かればの前提ですけどね。でもなんかこう、自分の生活費稼がなきゃっていうところまで踏み込んで、あとはさらにね、もっともっと上を目指したいんだみたいな感じになってくると、必然的にその資金投入量多くなってくるんで、まあ、判断もね、結構ごちゃごちゃになったりとかしちゃうから、やっぱそこはあんまりね、良くないなって思うんですけど、まあ無理がたたるというかね、まあ、難しくなりそうなんですけど、小銭稼ぎにとどめるんだったら、結構いけそうだなっていう感覚ができてきて、まあそういう意味だと、僕は一個ね、なんかこう、まあこれからサラリーマンになれるのかってちょっとわからないんですけど、まあその正攻法のね、サラリーマン、ちょっともう大企業的なところはね、多分ちょっともう僕無理じゃないかなって思うんですけど、そうじゃなければ、まあできるかな、わかんないけど。まあでもその要はね、ハイブリッドみたいな状態にできれば、とりあえずはなんかこう、一旦はね、ただそのなんかいろいろ生活は安定できそうだなってことはなんか分かってきたんですよね。で、多分それは自分の資金がね、もっともっと尽きてきて、なんかやばくなってくると多分そういうことになると思うんで、だから、そうするとあれかな、もう一個は、やっぱりなんかこう、いろんな人たちが、ホリエモンとか見てるとなんか簡単にお金稼げるぞって言ってるんですよね。で簡単に言ってあれですよ、別に情報商材、変な情報商材屋さん的にそういう文脈じゃなくて、あの人ね、だからその東大在学中に、なんていうのこう、だってほら、あの人もう、なんで、退学する直前ぐらいから、なんかもう年収1000万は下が切らないくらいな、に稼ぎ始めた。で、かつ起業も、あの時東大生なんてほとんど起業する人なんていなかったけど、まあ、起業してって話をしてて。でやっぱりなんかこうお金の稼ぎ方ってのがあるんだなと思って、それはその雇われるってことじゃなくて、雇われずともなんかうまくこうお金を稼ぐっていうことで、これがね、なんかこういろんな起業家の人を見てると、なんかみんな言い方違うんですけど、同じようなこと言ってるんですよ。つまり仮に無一文になってもまたやり直せるって思ってるんですよ、みんな。だから多分ね、これね、普遍的な何かこうあるはずなんですよ。だからその時々によって、なんかこう、通用するものとか、通用しないものってあるはずなんで、多分その細かい、なんかこの、表現方法は違うと思うんですよ。だからその、パン屋さんやろうかなとか、タピオカ屋さんやろうかなとか、あるいは情報商材売ろうかなとか、その時々によって、その品の、なんかその、マジック的には表現は変わっていくんだけど、本質的にはなんかね、同じというか、なんかそんなような匂いがあるんですよね。で、みんななんかそんなようなこと言ってるから、だからその状態にまでなれると、要は結局ほら、さっきの生活資金の話も、雇われるってところだと、まあ僕もいくつか実績っぽいものあるんで、まあそれなりに語れる部分はありますけど、ただ、どうしても相手またというか、だからそれがなんかこう、商売、自分でこう商売立ち上げて、なんかうまくこうやって、結果ね、なんかうまくこう、バイアウトなり、どっか事業売却とかできるような感じになってるんだったら、そのスキームを含めて持ってると、まあ、それはそれでなんかこう、お金稼げそうな雰囲気というか、それはそれで別、ちょっとまた雇われずとも、さらにこう、生み出せるというかね、余計になんかこう、広がっていくじゃないですか、幅としては。まあ、だからそういうところに、やっぱ行けると、そういうのもやれるようになると、なんかすげえいいなって思って、まあ、いいなって言ってるだけでね、まだな、全然手をつけられてないんですが、まあそんなところも込みでね。まあ今日はちょっとね、長めなポッドキャストに結果的になりましたけど、まあ大体こう長めになるときっていうのは後半にね、なんかちょっとね、実は僕なりにもね、少し話しにくいことをね、こう入れていて、まあその心は、やっぱりほら、ね、話しにくいんだから、奥の方にね、こうなんか話さないとっていう形ですから、まあまあ、ところですね。まあ、ちょっとね、もうちょっと、動いていかないといけないなっていうのはちょっと自分の反省ではあるんですけども、 まあというところでね、本日はちょっと最後ね、ちょっとあの僕のなんかこうよくわからないうやむやした話になっちゃいましたけれども、まあ、それぐらいね悩んでいるというところも込みでございまして、今日の話はね以上とさせていただければなというふうに思います。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。ハブナイスデイ。